おはようございます。私は青鳥音本部講師の長谷川千春です。第3回目の本日は、青鳥音創始者谷口正治先生の著書審判真理第3巻をテキストに、祈りは実現するというテーマで話をさせていただきます。ラジオを聞きの皆様の誰しもが何らかの希望や願いをお持ちであると思います。本日のテキストではありませんが、谷口正治先生の著書祈りの科学の6ページには、祈りについて次のように説かれております。一部省略して朗読します。我々の学説では、祈りの語源は命によって祈り事を唱えることである。言葉が想像力であるから、命の祈り事そのものに想像力があるのである。その意味において、我々の祈りは事物を想像する。したがって正しい祈りが成就しないということはありえないと言えなければならないのである。朗読を終わります。皆さんの中には、自分はいつも祈っているのだけれども、なかなか祈りは聞かれないという人もいると思います。実は私たちの住んでいる世界は物理の法則、すなわち自然界の法則の中で生活をしています。したがって自然界の法則にかなった祈りでなければ、なかなか聞かれないということにもなります。夏の猛暑が続く日に、この暑さにはもう耐えられません。神様どうかこの夏に雪が降りますように、と祈っても、これは自然界の法則にかなわないので聞かれないのであります。蛇口をひねったら、ここから大判小判がザックザック出てきますように、と祈ってみても、蛇口からは水しか出てこないのであります。しかし、水はあらゆるものを生かし、育み、あるいは水素を作り、エネルギーとなって、私たちに豊かな世界を供給してくれます。この力を別の形にして富を作ることはできます。この水を利用して、世のため、人のためになる良き愛を与えたまえと祈ることは有効な祈りだと言えます。ところで、この自然界の法則と同じように、心の法則というものがあります。祈りを成就させるためには、この心の法則を無視しては成り立たないのであります。外界は心の中の投影であって、仏教的に言うならば、三界は唯心の所言であるからです。私は小学生の頃、虫眼鏡を外に持ち出し、太陽の光を集めて髪が燃えるのを見て、驚きと喜びで感動したことを覚えています。皆様もきっと同じような経験があると思います。実は、祈りの力もこれと同じことが言え、心を一点に集中して心のレンズを作り、自分の願いを一箇所に集約させると、それが神様に通じて祈りが成就することになるのです。また私たちが祈るときに大切なことは、その祈りが正しい願いなのか確認する必要があります。本日のテキストではありませんが、谷口正治先生著、実相と現象の259ページから260ページに、真実の願いをテストする4つの基準として、次のように説かれています。朗読します。第1番目は、私は真にそれを欲しているか、また真にそれが必要であるかということです。実際、必要でないものを願ってもいけないし、真に魂の底から欲するものでないものは、それは本当に実相の世界において自分に属していないものなのです。自分に属しないものは願っても現れないわけであります。第2番目には、その願いが成就したときに、自分または他の人の魂の向上に役立つか、かえって魂の向上に邪魔になるかということです。実相世界にあるものは、すべて魂の向上に役立つものばかりですから、魂の向上に役立たないものを願っても、迷いの現れとしては一時的に現れることがあっても、神に願って現れるものではないのです。第3番目は、その願いが成就することによって、他の人に損害または迷惑をかけることにはならないかというテストです。実相世界は大調和の世界でありますから、自分のその願いが成就したら、人に損害を与えたり、迷惑を与えたりすることは、実相世界に存在しないから、神様に いくら祈ってもそんなものは与えられないというわけであります。第4番目は、その願いが成就することが、家庭、社会、国家、人類などに本当に役に立つかということであります。神は普遍的生命で、全体を生かしている生命でありますから、自分だけ都合が良くて、全体が生きてこないような願いは、神様の波長に合わないのであります。朗読を終わります。次に私たちが祈りを成就させるためには、私は神の子であり、無限力があるのであるという自覚が大切です。ここで本日のテキスト、審判真理第3巻、283ページから284ページの、人間は本来大力量であるというところを朗読いたします。武門館に大力量人という公案がありまして、正言という和尚が、大力量の人、何によってか足をもたげ起こさざると言っています。そしてその公案の終わりに、足をもたげて、東本巣香水会と書かれています。香水会というのは、釈尊時代のインドの天文学では、この宇宙は須弥山という山が中心にあって、その周囲に金剛位山という金剛峰の山脈が何城にも取り囲んでいる。その山脈と山脈との間に香水の海があると考えられていたのを引用したのですから、香水界というのは銀河系宇宙全体というような意味であります。なぜお前は本来神の子であるのに、足をもたげてこの宇宙全体を蹴飛ばすことができないのか、できるではないか、という強い自覚を促す言葉がここに書かれているのであります。本当にあなたが自分自身の無限力なる神性を自覚したならば、地球ぐらいは蹴飛ばすことができるのが当たり前なのであります。キリストも、もしからし種ほどの真だにあれば、この山に動いて海に入れと言うといえども、必ずならんと教えているのであります。これが生命の実相、悟った境地であります。朗読を終わります。祈りを成就させるためには、自分は神の子であり、大力量人であり、無限力があり、すでに祈りを成就させることができる力があると信ずることが大切なのです。ここで、法華経五百弟子諸基本の中にある、経法寿の例えの寓話を紹介します。あるところに長者がありました。寛容のために外出いたしますと、まもなく出会ったのが学校時代の旧友であります。ずいぶん見苦しいボロボロの服装をしているので、一体君、近頃どうしている?と聞きますと、どうもこうもない、金もなく生活に困っていて、もう数日間食べ物もろくろく食べていないのだ、と答えます。あまり気の毒なので、それでは家へ来たまえ、僕は今寛容で外出する途中だから、長く話しているわけにはいかないが、一時間ぐらいなら、まあ君とお付き合いをしよう、というので、自分の家へ連れて帰って、できるだけご馳走を振る舞い、お酒もたらふく飲ませますと、その友人は久しぶりの満腹に、お酒が回って寝てしまったのであります。長者は彼を呼び起こして、生活費を与えておいてから、別れたいと思いますが、酒が回っているために目が覚めませぬ。そこで大金を枕元に置いても盗まれる恐れがあるので、無限価値の値ある宝石をその友人の襟の内側に縫い付けておいて去ってしまいます。後日その長者が道においてその友人に出会いますと、依然としてその友人はみすばらしい服装をしてやつれた姿で歩いております。どうして君、そんな貧しい服装をしているのか。君はすでに無限の長者ではないか。と、長者は友人に申します。友人は、冗談も休み休み言え。俺がどうして無限の長者だ。この通り貧乏じゃないかという。長者は、君の内部を見たまえ。君の内部には無限億万円の素晴らしい宝石がある。それが実相だ。という。そこで初めて、その友人は、自己のうちに無限の富が、知恵が愛が生命が調和が平和が宿っているということに気がついたのであります。この寓話からもわかるように、人間は神の子であって、 神から無限の良きものをすでに与えられているということに気づくことが大事なことなのです。祈りは大地に種をまくようなもので、種をまいたら水を与え、太陽の光を与え、肥料を与えれば自然に発芽してくるのと同じように、祈りも他のために潤いを与え、明るい心を持ち、いかなる出来事にも感謝して愛を行じることで、あとは神様に任せておけば自然に発芽してくるのです。私の知り合いで家庭菜園の大好きな方が、今年の春にこのようなことを話していました。昨年の今頃はゴーヤの芽がとっくに芽を出していたのに、今年はちっとも芽が出ない。どうしたのかしら。昨年の夏には大きな立派なゴーヤが実ったのに、今年は実がなるかとても心配です。いっそのこと土を掘って確かめてみようかしら。私は、もう少し我慢して様子を見ましょう、と言いました。すると翌月、ニコニコと訪ねてこられ、ようやくゴーヤの芽が出てきました、と嬉しそうに報告をしてくれました。せっかく今までできるできるできると心で強く描いたことが、半ば心の世界から現実の世界に近づいてきて、今願いが成就しようとしているときに、とてもそれはできるはずがないと言って、途中で中断してしまうから、せっかく欲する事物が霊的世界から現実世界に出てこようとしているときに、求めたものが滞ってしまって、出てくることができない状態になってしまうのです。現象世界に欲する事物が姿を現してくるためには、ある程度の時間が必要です。種をまいて花が咲き、実を結ぶまでに時間がかかるように、すでに種の中には芽を出して、茎を伸ばし、花を咲かせ、実をつけるという理念が存在しています。それをまだ芽が出ないと言って土を掘り返すようなものです。せっかく希望の芽が今出始めようとしているときに、まだ芽が出てこないと言って、種をいじくり回して調べてみることは、発芽しないと疑っている心であって、汝これを受けたりと信ぜよ、とイエスが言われたように、必ず芽が出て葉が伸びて、花が咲き実を結ぶという信念が足りないようでは、希望を成就させることは難しいことになります。希望成就のためには、自分が願って祈るところのものがすでに近づいてきていることを信じて、決して焦ることなく、必ず成就するという強い信念がなければならないのです。ここで本日のテキスト、審判真理第3巻の316ページから317ページを続いて朗読します。祈りの3つの条件について、自分が祈ったことが叶えられなかったからといって、神も仏もあるものかというふうに考え始める人が多いのでありますが、祈りが聞かれるためには、神というものはいかなるものかということをまず知らなければ、神があるとかないとか言っても問題にならないのであります。およそその人の祈りが成就すると成就しないとには、根本的に3つの条件にかなうかどうかということが問題なのであります。第一には、まず何に祈るかということであります。誰に祈っても聞くわけではありません。次には何を祈るかということであります。さらにその次には、いかに祈るか。この三つの条件が整わなかったならば、いくら神に祈ってもそれは聞かれないということになるのであります。すでに受けたりと信ぜよ。およそ祈りによっていろいろの奇跡を表した人たちの中で、一番素晴らしいのは、日本では弘法大師、そして外国ではイエス・キリストであると私は考えるのでありますが、このイエスがいかにして祈りによって奇跡を表したかと言いますと、その極意を弟子がイエスに聞いたことがあるのであります。その時にイエスがこう言って答えた。何じら祈りて何事にても求むるとき、すでにそれを受けたりと信ぜよ。すなわち何じはこれを得ん、と答えられました。もう一遍繰り返して言いますと、何じら祈りて何事にても求めたるとき、すでにそれを受けたりと信ぜよ。すなわち何じはこれを得ん、これが祈りの第一条件、いかに祈るべきかの回答であります。朗読を終わります。 すでに受けたりということを忘れてしまって、途中で私にはとてもできない、そんなことは無理だと諦めてしまうと、心で思った通りに夢が実現しないというのが心の法則です。私たちの欲するもの、求めるものはすでに神様の世界に成就しているということを祈りによって心に描いて、それをすでに受けたりと信ずることが大切だということがお分かりいただけたと思います。私たちの欲するものは心の努力によってその想念が具体的な形を持って現象界に現れてきます。したがって努力の第一歩は欲する事物を心に強く思い描くということであります。しかも明るい気持ちで努力することが大切です。暗い気持ちでは何事も成就しないからです。つまり夢や祈りが成就するためには、明るい感謝の心で、その夢は神様の御心にかなって願いだから必ず実現するということを信じて、夢がすでに実現していることを強く思い描くということが最も大切なことなのです。本日は、祈りは実現するというテーマで話をさせていただきました。皆様も夢を実現させるために、どんな厳しい困難な条件でも必ず結果を出すという明るい信念を持って、常に夢を語り、不可能を超える喜びに満ちた意志と、熱く熱く燃えて思いは必ず形にするという決意を持って、前進していただきたいと思います。さらにこの夢は我が内なる神の願いであるから、必ず成就するという感謝の心を持って努力することで、世界の平和と社会の繁栄に貢献することのできる、素晴らしい夢を実現することができるのだと思います。そして祈りを叶え、希望を実現して、ますます豊かな明るい人生を送られますようお祈りいたしまして、本日の話を終わらせていただきます。